SIC
パラチルでございます。今週のテーマはシム大阪最悪の日、シムシミュレーターシミュレーション、大阪祭。これはあの別にあの11月1日、都構想成立で最悪の日とかってそういう意味ではなくて災害です。災害の話をします。この間梅田の、JR 大阪駅のヨドバシカメラ側で、令和新選組の都構想反対の凱旋活動が行われまして、もうお歴々、大学の教授、いろんな人たちが次々に出てきて、スピーチをやりました。でその中のトップバッター、京都大学名誉教授の川田義明先生、この方はNHK スペシャルの、巨大地震だとかそういったやつにも出てくる、もう防災のもうあの権威ですよ。この人を知らなかったらちょっとはモグリという、で多少口の悪いところもあるんですけど、でこの本物が出てきたよとか思って見てて、で私 もうほぼほぼかぶりつきでそれ撮影してたんですけど、その川田先生の発言内容に関してはFMC テレビジョン月テレで動画ノーカットで見れますんで、ぜひご覧いただきたい。しかもそのうちの動画はちゃんとその川田先生のスピーチに合わせて、その写真をちゃんと出してます。梅田の地下街がどうなりますか、梅田の地下街の写真バンって出てきます。グランフロント大阪 の池のところがあって、池の写真もバンって出てきます。なぜかそれもうそのスピーチが行われて翌日にその動画をアップしてるんですけど、それなぜかというと、私もその川田先生が指摘する場所は全部取材してたからです。で全部もう行ってちゃんと写真撮って、これはやばいっていうのを全部私データにしてたんで、それ全部ただ出したわけです。
すごいね。
で、これに関しては今話をしていくんですけども、大阪といいますか、そのいわゆる南海トラフ地震というやつで、これはまあ、東海東南海南海っていうその、南海トラフだけがまだ動くんだったらまだいいんですよ。東海東南海南海っていうその3つのその大きな、言ってみればなんですかね、香川照之と片岡愛之助と
やばい
坂井雅人みたいな
もん、
今回この3人がね、味方になったんで大変な視聴率になったわけじゃないですか。それと同じで、この3つが手を組むと、東海道南海南海が手を組むとすごい地震になるわけです。
すごいな。
マグニチュード10近くの地震になります。 10いかないですよ。マグニチュード 10っていうのはないんですけど、ほぼないんですけど、あったとしたら地球が割れますから。でマグニチュード9っていうのはほぼほぼ最上級の地震になります。で皆さん、地震っていうのは震源地がどこっていうね、どこを震源とするってテレビ見るとペケマークが出てきました、ね、深さ何キロでとかって、マグニチュードなんて思うじゃないですか、あの報道が怖いんですけど、ほとんどの地震はそうなんです。ほとんどの地震はペケでいいんですけど、そういうでっかいプレート型のプレート境界型地震っていうやつはペケの数がとんでもないんですよ。てか1000なんです。で東日本大震災の時の地震、1分半から2分近く入れたんですけど、あれは一つの地震じゃなくて連発していくと、ドーンドーンドーンと、だから花火大会みたいなもんです。乱れ打ちが始まるという、だからそういうようなものが、この東海東南海南海でもし起きますと、とんでもないことが起きます。で、津波が大阪にも押し寄せてきます。大体2時間ぐらいで、ただ大阪っていうのは守られてる場所なんですよ。とても運のいい場所なんです。それなぜかというと、淡路島があるんですよ。淡路島がデーンとあそこにいるおかげで、言ってみれば海峡になってるわけですよ。海峡っていうのはその狭いから、あそこ海水がドーンと入ってきても、あそこでボトルネックになるので、一気に そこでパワーは減衰するんです。あれがなかったら、まともに津波が来ますので、その時は高さ30メートルとか、はい、だからビルの例えば6階7階ぐらいのが来ます。
すごいな。
でそれは来ないんですよ、淡路島のおかげで。
来ない。淡路島はじゃあ偉いこっちゃですね。
偉いこっちゃです。で、あっち側の高知の桂浜なんてのは大変なことになります。 で、じゃあ大阪どうなるかというと、うん、まあ、2メーターから5メーターぐらいの津波が来ます。
うん、
だからその時の潮位にも関係するんですよね。あ、大潮とかだと当然高くなるので、
うん、
5メーターがやってきたらすごいですよ。
うん、
もう、ね、なぜかというと大阪はほとんど0メートルですから、
あ、
ほぼほぼ0メートルです。下手すると0メートルより低い、
うん、
それがどうってやってくる、
うん、
でそこはそれがどこから来るかというと川を登ってくるわけですよ。うん、木津川とかいっぱいあるでしょ。で、あそこには水門があるんですよ。
はいはい、
行けばありますよ、分かりますよ。木津川の水門ってガーンってね、うん、あのとっても特徴的な形をしたものがあるんですけど、うん、役に立ちません。
あ、じゃあ何のための
なぜかというと地震がでかいのが来ると、
うん、
壊れちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で、あの実際に壊れたこともあるんですよ。
うん、
でそれはやばいってことで、これ国が何とかしなきゃってんで、
うん、
作り変えます。作り変えようとしてます。できるのが10年後です。
あ、遅い、
ね、だこれを10年前にも気づいてたんですよ。
うん、そうですよね、
気づいてたんですよ、
ずっと前から。
あの少なくとも2011年の時 の、東日本大震災の時に大阪もやばいよっていう話が出てたんです。うん、その時に、うん、じゃあもう作り変えようってもしなってたら来年できてます。
はい、
なのにまだ古いのがそこにあって、
うん、
これからそれを壊して、新しくするので10年かかるねっていう、
のんきです
ね。のんきですね。でそれと大阪はそのもともと淀川水系で、淀川のでっかいこう流れがあって、うん、それでそこからあと横から大川って川になって、
うん、
ね、でそれをそのまたあの 中之島のところで二股に分かれて、
うん、
堂島川、
うん、
そして土佐堀川、
うん、
でそれがまた合流して安治川っていうね、
うん、
川の名前がコロコロ変わるので分かりにくいんですけど、
はい、
あとその大阪城のところに行くと寝屋川、
うん、
第二寝屋川なんていうのがあって、
うん、
ね、あの大阪市民でもないのにどうしてこんなに詳しいんだろうというふうに思うかもしれませんけど私は防災をずっとやってるからなんですけど、でともかくもう水路が張り巡らされてるわけですよ。そこを毛細血管のようにダーッと津波が入ってきます。でもだから津波がダーッと入ってくるってことはその周り道頓堀とかのあたりはもう阿鼻叫喚の生き地獄状態が始まるわけですよ。でそこからあそこの地下があのそれ難波の地下だとか、
うん、
ね、もうだから難波南南のあのね、あの居酒屋で飲んでたらもう、うん、もうあっという間にうわーってなっちゃうわけですよ。
で、
その水は難波の地下街のね地下をわーって行くと同時に、うん、あの改札口を越えて、
うん、
さらに階段を降りてきますね。うん、そこに何があるかというと、御堂筋線やら、
はい、
千日前線やら、
はい、
がありますね。あと、近鉄阪神、
はい、
とかありますね。それ一気に流れ込んでいきます。うん、そうすると地下鉄の路線網を通じてダーッと水が広がってきます。で、だからあっという間ですよ。
あっという間ですね。
ただしあの朗報が一つあります、
うんうん、
グラグラっと来てすぐ逃げれば、
うん、
あの高いところに上がればいいんですよ。
はいはい、
高がって言いますよ、あえて高がって言いますけど、
うん、
2メーターから5メーターの津波ですから、
うん、
十分。ただしあのちなみに1メーターの津波で 人々はあのみんな簡単に死にますからね。50センチの津波で助かる人もほぼいませんからね。
そうですよね。
なので、ただしその高さより上に行けば助か 100% 助かると思っていいと思うんで、
うん、
すぐビルの、まあ、3階とか4階とかに上がれば、
うん、
いいんですよ。だから落ち着いてゆっくり、
うん、
もう津波が来るまでは2時間くらいあるんだから、
うん、
ゆっくりみんなでね順序立てて上がっていきましょうっていうすればいいんだけど、
うん、
ただ人間っていうのは先を争う、
うん、
性質がありまして、うん、パニックというのが起きる可能性があります。うん、
はい、
そうするとどうなるかっていうとみんな階段に殺到しますよね。
うん、
圧死、
うん、
だからこれがそのまあ例えばその日曜日の午後とか、
うん、
あるいはまあその平日でもいいんですけどもそのラッシュ時とか、
うん、
にまあそのグラグラと来たら、うん、まあ偉いことになります。
うん、
で例えば淀川はもうほら水門なんてないですから、
うん、
あんな川幅1キロもあるようなところに水門作れないですから、
うん、
あそこにもうすごいですよ、ものすごい勢いで津波があそこに上がってきますんで、
うん、
で上がってくるとまず西淀川区壊滅、此花区壊滅、うん、 で淀川区も溢れますから、重曹あたりから、重曹の側にブワーッと、まあ、それ以外に向こうから来ますけどね津波、で中津も壊滅、で、この、FMC のスタジオがあるこの辺りに、西中の辺りも上がってきます、淡路ぐらいまで津波は普通に来ます、で川に近いところだったらもう まず間違いなくオーバーフローします、で、まあ、この西中のこの FMC スタジオは、大丈夫です6階ですから、だから6階を選んでるんですけど、私はここのベランダから、高みの見物で津波を取材してやろうというのが私の、目論みです、でその西淀川 の淀川堤防に私立ちまして、去年の夏頃でしたけども、取材を始めたんですけれど、本当に戦慄を覚えました。昼間の真夏の暑い時で、汗だくで、なんせ私自転車で行きましたんで汗だくだったんですけど、そこで堤防の上に立って周りの風景を見た時に死体の山が見えました。私には2階建てぐらいの家がもう密集してるんです。でこれはもう全部水の下です。2階にいてもダメです。で見たところ歩いてるのがじいちゃんばあちゃんが多いんですよ。でじいちゃんばあちゃんがその動けるんだったらいいんだけど、その動けない状況であればこれはもうえらいことになるなっていう。でだからもう本当に大阪はとんでもないですよ。防災に防災のボの字の本当何にもしてこなかった、まあ、維新の支持者の方はやってるんです。やってんですよ。で何年計画でやってんです、これが住んでる部分あるんですとかっておっしゃるんですけど、肝心なところやってねえじゃんっていうそこですよ。だからじゃあ例えば地下街があって入り口があって階段エスカレーターやらあやらあって、そこにじっと見てください。地下鉄の入り口とかに止水板っていうのがあるんですよ。水を止める板、それ階段の両脇にねステンレスとかでできてまして、それ観音開きでこう開くようになってるんですよ。で開いてそれをきちんとこうロックすると水をせき止めますってい う、板ができてます、高さ50センチ
低く
50センチ地下鉄の階段って、通りに面したやつは一段ちょっと高くなってるんですよ、入るときにそれは水止めるために一段高くなってるんです。でその上に50センチなんで都合70センチぐらいの高さの止水板にはなります。でこれはそこら辺で水が溢れたとか大雨が降ったとかっていう時には役に立ちます。1メーターを超える、もう津波が来たらそのダムは何の意味もない。
なんでわざわざそのちっちゃいの作る、どうせ作るんやった
ら、いやだからその、100年に1回水が溢れるかなぐらいのつもりで考えてるわけですよ。だから少なくともその津波に対しては全く何も。であと私毎日のように御堂筋線を使うんですけれど、西中島南方っていう駅から、梅田方向に走っていきますとまず淀川を渡ります、これはその地下鉄と言いながら地上を走ってますから、で淀川を渡ると急にこう坂を下っていって、トンネルになってでいよいよ地下鉄になっていくんですけど、淀川の横にあるんですよあれ、あそこにも止水板はあります、でも防げないですね。
50センチの、
いやもっと高いです、もっと高いです、でもだって無理無理他にも穴ぼこいっぱいあるし、なのでもう偉いことです。で運よく、お二人ね、まゆちゃんとヨコさんが、梅田の地下街で二人で買い物してました、グラグラっと来ました、ね、津波、あ、えのきだ新右衛門が津波が来るって言ってる、なんか地震のスタイルも、直下型でダダダンって来るのじゃなくてゆっさゆっさゆっさ、しかも長時間揺れてる、これはきっとプレート境界型の地震だと、えのきだがそう言ってた、これはすぐに高いビルに上がれば大丈夫だって言ったから、よし周りが気づく前に私たちだけ助かろうって言って誰にも声かけずに2人だけこうスッとこう阪急百貨店の上方に上がりました。これで私たち安心よねっていう、でまあそれが阪急百貨店とかだったらまだいいんですよ、なぜかというと上に食堂がありますからね、食い物があります、そうじゃない なんかあのオフィスビルとかで、なんか乾いたオフィスビルに、なんかほらリッチなオフィスビルだとなんかあの備蓄してたりする場合もあるんですけど、そうじゃないところでたまたま上がっちゃったとするじゃないですか。でそうなるとひもじいですね。これ水が3日ほど引かないです。
3日、
はい、3日で引きゃいいですよ、いい方ですよ。
そうですね、
はい、でだから助けが来ないです。よくそういう災害が来ると3日間耐えろっていう、3日間耐え抜いたら自衛隊とかそういう救援が来るっていうふうに言うんですけど、来ないです。こんだけ大規模になると来ないです。とりあえず生きてるやつらは勝手に生きれです。死にかけたやつを助けに行くことしかできないので、トリアージが始まるんですよ。だからもう死にそうなやつは助けません。死ぬやつはもう助けません。ここのやつらは死にそうだけど助かるやつっていうのところだけ行きます。で助かってるやつは頑張れってしか言わない。なのでそこからのその精神面でどう耐えるかっていう、そういう勝負。しかも大阪っていうところは、大阪市というところは昼間の人口が異常に多いところなんですよ。例えば周りの京都とか兵庫とか和歌山とかから、あるいは奈良とかから通勤してる人うじゃうじゃいるでしょ。その人たちがうじゃーっている時にこれが全員大阪市に閉じ込められて、人々の缶詰が出来上がる可能性があるわけですよ。そうなったらこれもうどうだって帰宅できないですから。これ東京よりすごいんですよ。だって東京津波来ないですから。
あ、なんですか。
沿岸部は来るけど、その奥の方は結構高台だから、来ないですよ。だから新宿あたりなんか全然津波なんか津波の津の字も関係ないですから、ね、
東京の方がなんかこう埋め立てしてるイメージが、
それはその湾岸部分はもちろんそうだけど、だからその影響がゼロとは言わないけど、大阪は中心部分の、何よりだって大阪市役所って川の横ですよ。
そうですね。
あ、本当ですね。
それでこの花の先島のあっちの庁舎、あれなんてもう周り津波来たら孤立しますって言ってる、孤立するためのビルみたいなもんじゃないですか。だから全ての指令系統がその完全に麻痺するんですよ。でそこへ来て、もし不死合併っていう、その大阪都構想ってやつになったら、それで人減って、公務員の数減らして、とか分散させて、ね、で役所を変な場所に作るわけでしょ。淀川区には区役所作らないから、今の市役所の中に曲がりするって形とかでしょ。でもう防災を今でさえひどいのに、今後その都構想はさらに危険な状態に持っていくという、その大阪市民を殺したいんだろうなと思うとんでもないことを今進めているのが今の状況で、だから5年後10年後に来るぐらいだったら今来てくれた方がまだいいかもしれないですよ。極端なことを言うとね。でだからそれぐらいの偉いことがこれから起きるのだという。でしかもその後の復興はどうします。その梅田の地下街とかは壊滅状態、その他、その大阪のいろんな地下街ほぼほぼ壊滅状態になります。梅地下もそう、あとなんだ長堀、クリスタル、
はい、クリスタ長堀クリ、
ね、とか、あと難波もそうだし、
そうですね、
でもう大変ですよ。でしかもこれもう一個申し上げても大変なオプションをつけておきたいと思いますけども、津波の水がやってきました、その地下街に入りました、水抜きができました、よかったと思って、その中2メーターぐらい土砂が、
いや
全部土ですよ。
そらそうですよね、
津波ってただの水じゃないですからね。
そうですよね、だから厄介なんですよね、
あれ柔らかい粘土だと思った、粘土でいろんな石とかが混ざってる、で東日本大震災の大津波の時に津波で亡くなった方、ほぼほぼ溺死なんですけど、ただの溺死じゃなくて、要はすりつぶされるんですよ。
いや
中に岩石、流木、 当然都市部では車、うん、家の壊れた瓦礫、うん、そういったものがその質量の高いものが中でそのもうミックス状態でかき混ぜられた状態でやってくるので、うん、だから自分は泳ぎに自信があるっつってやってたも、うん、それによって中で実はその水の中で挟まれてすりつぶされるんですよ、うん、だから逃げようがないです。だからそういうものが来るというシム大阪 最悪の日、という、とても楽しい話を今日はお話をさせていただきました。防災というものは大変大事なんだよということを、特に大阪は特にそうです。これが人が少なくて田舎町だったら全然もうちょっとあの手の打ちようがあるんです。大変なところに皆さん住んでるんですよ。だからそこにもうちょっと目を向けるべきで、だから IR とか万博とかやってる場合じゃなくて防災でしょってまずはそこにお金をかけるべきですよということを一応申し上げておきたいと思うんですけど、キラベルさん何か感想がありましたら。
いや師匠が挙げてたじゃないですか、6年前ぐらいに作ってるあの映画じゃないですけどシミュレーションのなんかその
ええ、津波高潮センターのね、動画ね、
いやそれを見て、やっぱ怖いとこだなと思いましたよ。
大阪府民のお二人市民のお二人に聞きますけど津波高潮防災センターに行かれたことありますよね？
ありません。
ない、津波高潮防災センターの存在は知ってましたよね？大阪府立津波高潮防災センター
知らないです。
入場ないでしょ。
入場無料ですよ。
いやどこにあるかも知らないですもん。
阿波座です。
阿波座、
阿波座だから阿波座の駅から歩いて5分ぐらいとか。
いや阿波座とか通ってるけどそんなもう見たことない。今昔庵物語とかそんな、 なんかそういうとこは見たこと
ぜひ行ってほしいですよ。そこに行くと巨大スクリーンがありまして、その部屋の中に天井床真正面真横全部に映像が映し出される事実上の 3D 状態です。でそこで、その動画が、まあ、私リンクを貼っておきましたけども YouTube でもその動画は全く同じものが見れますけど、その YouTube で見るのはちっちゃい画面なんですけど、そこで見るともう目の前で起きてる臨場感豊かな映像になるので恐怖倍増になるんですよ。
いや怖い。
何木田さん
行ってみたいです。
ああじゃあ
今度ここに行ってみ、
今度お連れしますよ。そう、ま、ざっくり話をしますと、家族がいまして、で小学生の子供がいる、
はい、
で、ばあちゃんとお嫁さんお母さんが梅地下で買い物に行ってるわけです、そこにその少年も電車で合流するっていう、父ちゃんは会社で働いてるわけです、そこに地震が起きます。で、梅地下にいる母ちゃんとばあちゃんは、ばあちゃん車椅子なんですけど、で大変なことが起きたみたいねとかって言って、でそのうちの子どあの息子孫は大丈夫なのって言ったら、伝言ダイヤルで連絡が取れたと、でその子供は近所の親切な女性と、に声かけられて、一緒に津波避難のビルがあそこにあるからあそこに逃げようって言って行くわけですよ。で一安心、でそうすると一人ちょっと今収まってみたいなんでちょっと財布取りに行ってきますわとかっていうおっさんがいて、でじゃあ私も行こうかなしらとかってその女性が行こうとするのをその少年が必死に止める。その後どうやら津波が来るわけですよ。でそっからその CG で全てこう見せるんですけど、もうリアルにできてます。まあともかくこれ多分10分ぐらい のやつですけど、これはせっかく作ってるのにね。
それはいつからあるんですか、そのセンターは。
10年とは言わないと思うんですけど、
最近、
割と最近だと思います。で他にもね、その大阪っていうのは災害多発都市なんですよ実は。高潮だとかでその大勢死んでるんですよ、今まで。台風とかの特に沿岸部分、女学校の生徒が全員死んだみたいなところもあるし、あるんですよ。僕死死類類ですよこの辺り。
そうなんです。自分が生きてる時にそういうのがなく、台風むしろなんかこう快晴。
いやだから何年か前にほら関空のほら橋に船がぶつかったとあったでしょ、でかいのが関空が水没したりとか、 あの程度で済んでるからいい、むしろラッキーだったんですよ。で今後それは分かんないですよ。なのでだそういったのの、その教訓とかをその教えてくれる津波高潮センターというのがあるのにね。
でもそれをちゃんと作ろうって思ってるその人はいるわけですよね。
もちろん防災に関わってるやつらは、
だから恐ろしさは分かってる
んですよね。もちろんです、分かってないのは政治家です、
なんでそこまで話がいかないんでしょうね。
それもあのその川田先生が言ってますよ、票につながらないから。
そういうこと、
票より命でしょっていう。
そうですよね。
というふうなことで、お後がよろしいようで、まあ、私は助かる自信があります。どこにいても助かる自信があります。
すごいな。
てか助かってみせます。
いやだから結構グラグラってきても、そのすごい地震じゃない限りは、またいつもの感じかなって。なんかこう地震大国
ちなみに揺れない時だってあるから、
それは絶対気づけない
じゃないですか。地下鉄に例えば乗ってる場合とか、
気づかないと。まあ今はほらね、どこで地震が起きたってなればネットとかさ、スマホで分かることができるからいいんだけど、自分のところが揺れなかったら、遠くの地震だって終わるじゃない、であっちで津波注意報が出てますとか津波警報が出てますって、まあ自分とか大丈夫だよっていうふうに思うんですよ、揺れなかったら ね。でも関係ないんです、それは。あの規模が小さいような地震であっても、実は大きな津波を引き起こす要素ってのはいくらでもあって、そういうことでこっち揺れなかったのに津波でえらい被害が起きたなんてのは、古今東西山ほどあるんですよ。でそのあとはなんだ、あの、まあ、関西で特に和歌山なんかはその稲村の日っていうね、その浜口五郎という人がそのやったエピソードというのがもう国際的に有名なのに、関西の人が知らないっていう。
知らない
かな。ね、だからそういうのも含めて、本当に、まあ、防災のことをちょっと真剣に考えていただきたいというふうに思いますね。まあ、今日これを聞いた人は助かると思います、
よかった、
早くだから揺れようが揺れまいがとりあえずビルの上の方まで行く、行くなら食い物がありそうなところに、あの屋上に、あの屋上じゃない、上の階にレストラン街があるようなところ、ただしそれもね、場合によっちゃ火事が起きることもあるんだね。
そうですよね、ビルなんか登っちゃってそんなことになったらもう入れない、
ね、
だって消防車来ないから、
来ないですよね、
だからそのビルが自分のところでスプリンクラーとかがちゃんと作動して、ね、でほら韓国であのこの間マンションが、高層マンションが燃えたでしょ、でその全く消せなくて、えらい目に遭ってるんですけど韓国で、そのあれも不思議な話だよね。日本だったらおそらくスプリンクラーだなんだっていうのが作動して、特に高層ビルはそういうのが厳しいので、動くはずなんですけど、動かない時もあるからね。そういうの、そういったことで、まあでもそれでも私は生き延びますけどね。
生き延びてそう。
ということで、あいつ生き延びるって言ってたのになとかって言って。
取材やったらしいよみたいな、なんか
どうでもいいところでなんかが落ちてきて頭ぶつけたらしいぜとかっていう、
逃げた先に
逃げた先でなんか棚からなんか重たいなんかあのなんか石像みたいなのが落ちたんじゃないですか。ということでお後がよろしいようで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますよう お願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。